48編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も神様、私たちを御言葉で導いてください。祝福を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方、その聖なる山、我らの神の都において。高嶺の麗しさは全地の喜び、北の端なるシオンの山は大王の都。神はその宮殿でご自身を櫓として示された。見よ、王たちは相集い、ともどもにそこを通り過ぎた。彼らは見るとたちまち驚き、おじまどって急いで逃げた。その場で恐怖が彼らを捕らえた。散布のような苦痛。あなたは東風でタルシュの船を打ち砕かれる。私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で。神は都を常しえに固く建てられる。セラ。神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思い巡らしました。神よ、あなたの誉れはあなたの港と同じく地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。あなたの裁きがあるためにシオンの山が喜び、ユダの娘が楽しむようにしてください。シオンを巡り、その周りを歩け、その櫓を数えよ、その城壁に心を留めよ、その宮殿を巡り歩け、後の時代に語り伝えるために。この方こそまさしく神、よよ限りなく我らの神であられる。神は私たちを常しえに導かれる。
主は大いなる方、大いに褒めたたえる方、大いなる方、その聖なる山、我らの神の都において大いなる方。サタンに対して、神様は大いなる方であります。また私たちにとって大いなる方であります。私たちを助ける方、どのように大いなる方か、私たちにとって櫓だと、ね、ここ三節に櫓とね、櫓、神はその宮殿でご自身を櫓として示された。私は櫓だ、サタンに対して、まだ私たちの民を守る櫓と、そのように主が言われます。皆さん、このヘブル書には怒りとそのように言われるんですね。櫓、今日は私たちが櫓という要塞ですね。櫓、その櫓、だから私たちがこれがね、私たちの読んでる時にね、ピュンと来るんですね。その大いなる方が大いなる櫓、それを握って口ずさむ、ね、それでこれを祈る、祈ったら聖霊様がね、私たちがこの大いなる方にこう包まれる櫓だという、その心の中で私たちの人格になる、ね、主が私の櫓と、私はもうヘブル書を読むときに、この怒りというところにね、こうビューンと来て、ああそうだ、主は私の怒り、私たちの怒りだ、そのことを握って祈る。だから櫓ということを、主が万軍を通して、その八節を見ると、私たちは聞いた通りそのまま見た。万軍の主の都、 我らの神の都、神は都を常しえに固く建てられる、櫓として、ね、固く建てられる。だからサタンが私たちを触ることができない、またあの、ね、中二節を見るとシオンを巡りその周りを歩け、その櫓を数えよ、櫓を数えよ。シオンということは何がある、この幕屋がある、神殿がある それがどのぐらい大きい櫓か、ね、敵がどうして私たちを攻撃できないか、主がシオンで櫓を建てたから。櫓は十字架よね。十字架は私たちを、もうサタンが私たちを攻撃する方法は律法ですね。律法によって私たちの罪を見つけ、そこを攻撃するんです。その攻撃というものは責めることですね。告発です。昼も夜も告発する。まあ主ご自身は彼らと何の関係もないからね、彼らを追い出してしまったから。問題は主が愛する私たち、私たちを守るために要塞櫓を作り、その櫓をシオンで建てた、十字架を建てましたね。その十字架が櫓です。罪の攻撃から私たちを許し、ね、私たちの罪のために身代わりになった、私たちの死の代わりに永遠の命をよみがえりを与えてくださった。だからサタンのアダマは死なんだけど、死で攻撃するんですよ。けどこの櫓に入ってないものは全部破れる。死を恐れてね、恐怖ですね、その恐怖政治をするサタン。しかし私たちはそこには関係がない。私たちは、ね、死んでも生きる。イエス様、生きていてイエス様を信じる者は決して死ぬことはありません。イエス様のよみがえり、私たちのよみがえりだからでありますよ。これを数えなさい、数えなさいとね、13節、ね、その懲役に心を留めよ、心を留めよ。十字架と、まあ、その祭壇ですね、旋盤、もうこれがあるんです。死聖所まで心を留めなさい。イエス・キリストを心に留めなさい。その宮殿を巡り歩け、祈りで祈り、それがどんなに素晴らしい懲役か、ね、イエス様が私たちの病を癒すために病を背負った。こんなに、ね、櫓はないんでしょう。イエス様の打たれた傷によって癒されました、ね、だからこれを数えなさい、歩いてみなさい。吟味することや、吟味する、この方こそまさしく神、余裕限りなく我らの神であられる。神は私たちを常しえに導かれる。常しえ、いつまで、ね、常しえまで、限りがない、余裕限りがない、永遠でしょ、永遠。だから永遠に守る櫓であります。ヘブル書に行きましょう。ヘブル書10章、長いんですね。一節から
立法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから。立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです、
だから立法はできない、ね、完全にできない。それと完全にできるイエス様の、それをこう比較する、 比較する、すべてヘブル書は比較ですよ、比較。2節、
もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。
じゃあ自分が、私たちはそうですよね、悔い改めて、悔い改めた罪が、イエス・キリストの血潮で聖霊によって完全に忘れるんですね。私、この私は私自身のためにあなたの背きを許し、思い出さない、思い出さない、これが聖霊の働きよ。だからイエスキリストの贖いは聖霊の働きによって思い出さないんです。私たちが本当に悔い改めてると、それで信じると、イエス様の血潮を信じると思い出さないんですよ。これがイエス様の贖いです。しかし、この立法の時代ですね、その時代に池に、動物の池にしてこの罪が贖われるんですけど、1年ごとまだ繰り返そのことがあるって、まだ残ってるという感じよ。3節、4節、
お牛とヤギの血は罪を除くことができません。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました、さあ私は来ました。聖書のある巻に私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために、
だから旧約の時には幕屋と神殿でこのような罪の清め、罪の許しの儀式があったんですね。けどこれが完全にならない、1年ごとでまた繰り返されている、そのことですね。しかし主がこの神殿の代わりに一つの体を作られたと、これはイエス・キリストですね。神様が人間となって来られたということを、神の熱心がそれをされました。緑子が、永遠の父、その方が、万軍の主の熱心がそれをされましたね。8節、
すなわち初めにはあなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が立てられるために前者が廃止されるのです。
だから神殿の生贄、神殿を通して罪の許しの部分は廃棄された。イエス様ご自身が言われましたね、あれを打ち壊しなさい、第2の神殿に向けて主が言われました、私が3日で建てると。その建てるために来られたんですよ、ね、神殿を新しくするために、罪の許しの道を新しくするためにイエス様が来られたんです。だから前者が廃止されたと。十節、
この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。
だからこのイエス様が十字架にかかって血を流された、その血は聖霊によって私たちの過去、現在、未来、全ての罪を許してくださった、ね、もう 聖霊によって、この十字架を仰ぎ見ると。だからキリストイエスの中にあるものは決して罪に定めることはありません、ね、全部許されてる、根本的に許されてる。これが霊的な部分ですよね。イエス様がこの世が作られるその時からほふられて、それでまた永遠の世界でもほふられた御一時がおられて、私たちのその賛美、それを受けるんです、永遠に。だから私たちが永遠に許されてる、ハレルヤ。だから永遠に許されてるからそっちにいるんです。これはすごいことよね。過去、現在、未来、私たちはそのように三次元的な表現しかできないけど、私たちの罪の許しは永遠に許されている。なぜ？イエス様が永遠な方だから。だから一時的、もう一年ごとでじゃなくて、永遠のパスポートよ、永遠のパスポート。一年パスポートじゃなくて、私はね、今外国人としてね、ビザを取ったその時にはもう3年ビザとかね、そのようなビザ取ってました。永久ビザとかね、そのビザに変わったんですけどね。11節、
またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです、
じゃあこの永遠の生贄だと言うんですね。永遠の生贄。だから私たちは永遠に全うされる。だからサタンが攻撃しても攻撃に当たらない、要塞、完全なヤグラよ、ヤグラ。だからその敵が後でね、ご自分の足台に、ね、ヒレウス、その時まで待ってるって。まあイエス様は勝利しました。私たちは勝利します。私たちもそうでしょ、救われましたけど、救われます。だから霊的な部分、まだ救われるでしょう。だからいつまでも聖霊のこの信仰によってこれが可能ですよ。だから救いは今ですよ、今。霊の世界は今です、瞬間、今のことです。過去は信仰によって今です。2000年前イエス・キリストの十字架は今です、御霊によって。後に雲に乗って来られる方も信仰によって今です、ね、今です。まあ私たちが天国に行って座るんで、座って主のこの中24の長老たちが座ってるんですけど、それ代表的に座ってる、私たちもそこで座らせてくださいました。信仰によって、だから信じることで、これは永遠ですよ。だから皆さんと私は永遠の命を得ました。永遠に許されました。永遠の命が与えられました。14節、
キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです、
永遠、続けて永遠ということね、一時的じゃないのよ。私たちの救いは永遠です。今私たちの救われた霊はもう天国にいるんです、命の書に書かれてます。私たちの体がここから、ね、 心情が止まった瞬間、そこにいるんですよ。中古節、
聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。
エレミア31章もう一度言ってるんですね。聖霊の働き、聖霊が思いを起こしてください。聖霊が信仰を与えてください。だから私たちの心の中で、ああ私の中に永遠の命がある。カトリックのある姉妹にね、この前説教もしたけどね、あなた死んだら天国に行きますか。そうですね、もっと奉仕をしないと、もっとボランティアをしないと、ちょっと足りないかもしれない。足りないそれが救いの確信じゃない。皆さん、私たちがイエス様を信じる瞬間、神の子とされます。ね、これは聖霊が、あなたは神の子だよと証しをする、ね、ローマ書8章、ね、これが救いなんですよ、ね、私たちが救われたんじゃなくて、御霊が私の霊に心に語るんです。中古節から8章の中古節から、
あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。
じゃあ子として、あなたは子だよ。どうしてわかる。私が御霊が言われるから、私の霊にそれを信じたから、ああ私が神の子だと思う。だからアバ父よと。イエス様を信じて救われた人の特徴は、アバ父アバ父、アバ父。以前はこんなに神様を呼んだことはないよ、ね、私たちが神の子供であることを、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます、ね、だからわかるよ。ああ私が救われたんだ、もう私の霊が、だから死んだらもうすぐ天国だということがわかるよ。信じる、説明じゃない。聖霊が私の霊にピョン語る御言葉の約束。だから、ね、17節か、
私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない、
じゃあ思い出すことがないって、なぜかというと、主ご自身が全部あがなったからね。18、
これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです、
だからいつでも私たちはイエス様の血、大祭司が誠の聖所に1年に1回入ったけど、私たちはイエス様の血によっていつでも入ります。20節、
イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです、
この道が、ね、イエス様は道ですよ。だから垂れ幕が上から下に真っ二つになって、私たちが入ることができる、ね、21節、
また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って 真心から神に近づこうではありませんか。
ありませんか。ハレルヤ。近づきましょう、ね、いつも、死聖所に入りましょうね。23節、
約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか、まだ互いに進み合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません、
じゃあこことても重要な部分ですよね。6章と同じ内容です、ね、もし私たちが真理の知識を受けて後、これですよ、私たちがイエス様を信じて永遠に許されたね、私の中に聖霊が、あなたは神の子だよというその証を聞いて信仰告白してるんで、それで自分が神の子だということが分かってる。しかしこの真理の知識を受けたとね、聖霊様によって真理の知識を受けた後に、ことさらに罪を犯し続けるなら、罪のための生贄にはもはや残されてない、許されない、そのことですよね。この部分は何か、今ヘブル書ということはヘブル人たちに主が語っている言葉ですよ、ね、彼らがユダヤ教に戻ろうとしたんですね。あんまり迫害があるから、だから6章も同じことを言ってるんですね。光を照らされてまた堕落したという、6章を見ようか。6章、6章6節からね、古節6節、
神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです、
4節もね、
一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、
じゃあこの聖霊の知識ですよね、この真理の知識を。だからこれはイエス・キリストだけが私たちの救いであること、イエス様だけが私たちの救いで、道で真理で命であるということが分かった人がね、まあ今のこの元に戻ろうと、ね、そのイエス様だけではないと、ね、立法のところにも何かがあるとか、もう仏教のところにもカトリックのところにも宗教に、宗教はみんな同じだ、まあ、WCC のようにね、もういろんな神々を呼んで、それを同じ神だと言ってる、そのような廃墟を意味するんですよ、廃墟。そのような人は、じゃあ聖霊がイエス様だけだよ、イエス様だけが要塞だよ、やぐらだよ、このように語ったんだけど、自分も分かった、光が照らされた、アバ父よと呼んで、その後で、これを道を背いてね、行こうとする、行ったんですね、何回も行って、そしたらその人は罪の許される道がなくなって、聖霊を、聖霊が語る言葉を聞かないから、私たちが一般の罪がありますよ、もうしょっちゅう毎日ね、罪があるんですよね。それは 第一ヨハネの手紙一章九節。
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます、
うん、じゃあこのようなことですよ。7の70回でもイエス様は許されると言われますね、だから十節を見るとね、もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。神様の御言葉のうちにいるとすれば、私たちは罪人だということが分かる。毎日罪を悔い改めるのよ、ね、主の御言葉とともに。だからこの今日の本文のね、26節にはそれと違う部分よね。今6章とこの10章で言われる言葉は廃墟や廃墟、それで宗教道具 WCC WEA とか、そのような動きをね、全ての宗教の中で道があるとか、道はイエス様だけよ、天国に入る道はイエス様だけなの。イエス様の皆以外はないのよ。それをあると、仏教にもある、その金スワン主義教のようにね、じゃあもう良いことすればみんな天国に行く、イスラムにも良い人もいるから。そうじゃないのよ皆さん。イエス様は神様です。全能者です。唯一の一人の神様です。その方が来られて十字架で私たちの代わりに死なれた、それを無視する人、それが救われるか。だからね、まだその方がまた再び来られるということを36節。
あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない、
じゃあこれが私たちの天のところにつながっている怒りであります。完全で確かな、揺り動かないものですよね。この世にいろんな、ことがある、ね、しかし私たちがアバ父よというそのつながりがしっかりあれば、ね、どんな試練、どんなあれがあっても、主が私を愛するのに私がどうして病気になったかと、どうして私は倒産されたか、そのようなね、ことを言うことはないんでしょうね。だから主が私たちに先駆けになって至聖所に入っておられます。その方がまた再び来られます。私たちは雲に乗って来られる方と空中で今会ってるんですね。だからもう再臨を待って待つ、これもとても重要ですけど、もうすでに私たちはそこにいるのよ。主の懐に、主が私の中に、私が主の中に、信仰によって一緒にいるんです。皆さんと私はもう天のところに座っています。このサタンが私たちを脅迫して脅かして、こう殺そうとするんですね。イエス様は否定するように、首が切られた瞬間、私たちの霊は主と共にいる。これは永遠の命、永遠に許されてる。それがね、私たちの安全で 完全な怒りでありますよ、ね、それが主の矢倉です。じゃあこれを今日口ずさみながら一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、うん